皆さんメリークリスマス、クリスマスおめでとうございます。今年のクリスマスはですね、いろいろな意味でカオスなんですね。カオスというのは思い通りになかなかごちゃごちゃしちゃったっていう意味ですけれども、まず昨日娘のベッドを組み立てようとしたら、そのベッドを組み立てるのに必要なボトルをですね、年末大掃除で僕が間違って全部捨ててしまったっていうねことが発覚しました。まあ気を取り直して約束していたアイススケートに出かけよう、車に乗った途端に猛吹雪が始まりました。でも悔しいので猛吹雪の中行って、結局スケートをしたんですけれども、今度娘の写真を撮ろうと思ったら派手に僕は転んでしまって、右臀部ね、右のお尻を強打、もう僕の今の右のお尻は、ね、今ここで脱いで見せるわけにはいきませんけど、もう蒙古斑みたいなのがね、懐かしい蒙古斑が右側の臀部にできてますね。まあ、それだけではない。そして今日の朝ですね、クリスマス礼拝、準備をして、もう少ししたら出発しようかなと思っていたら、ダニエルさんから電話かかってきた。先生、教会に入れません。そして40分ぐらい寒いマイナス20度以下の中、何名かの方外で待っていた。それで慌てて私も出発してきたんですけれども、慌てすぎて今度は修法を持ってくるのを忘れてしまった。それで慌てて重光さんに電話して、重光さんも疲れて忙しい中ですね、お願いして修法を持ってきていただいた。まあ本当にですね、今年のクリスマスはカオスですね。私たちの人生そのものもカオスですけれども、いろいろ大変なことがありましたけれども、その中にも私たちは喜びを見出すものでありたいと思うんですね。本当に予期せぬことがたくさん私たちの人生に起こってきますけれども、いいことも起こりました。まず、気づきましたか皆さん、本来であればここにいるはずのない方がいらっしゃいますね。アナちゃんね、去年いつか次いつ帰ってくるのって聞いたら、春ぐらいにならないと私帰ってこれない、言ったんですけど、あの時から私たちはみんな騙されてたんですね。このクリスマスに、両親を、そして私たちをサプライズのためにオタワから遠いところをですね、忙しい中帰ってきてくれました。心から、一緒にこの礼拝できることを感謝したいと思います。ありがとうございます。それからこれはちょっとサプライズじゃないですけれどもね、皆さん今日ちょっとこの部屋の中暑いでしょ、温度がいつもより。なぜ暑いか、新婚ほやほやのねご夫婦がこの中にいらっしゃいます。昨日の夜遅く、智子さん、それから、私たちの愛する兄弟ティムがですね、日本で結婚式を終えて無事にエドモントンに戻ってこられまして、エドモントンに来て、結婚されて最初のこのクリスマス礼拝共に参加で、していただけることを心から感謝したいと思います。そしてこういうごちゃごちゃいろいろある中でミスコミュニケーションもいろいろありました。でもそのおかげでですね、本来であれば、私の妻だけが用意してくるはずであった子どもたちへの小さなプレゼントね、これをコミュニケーションがうまくいっていなかったがために、もう 2,3 人の方が用意してきてくださったってね、子どもたちは得しましたね。今日はプレゼントの袋2つも3つも特別にもらえるってね、大変な大予期せぬことがたくさん起こってますけれども、その中にあっても神様は私たちを祝福してくださっている、心から感謝したいと思います。一言お祈りして、そして今日の御言葉を皆さんと共に、読んでまいりたいと思います。愛する天の父なる神様、このクリスマスの日、本当にいろいろなアクシデントもありましたけれども、今こうしてみんなが心を合わせて主を、あなたのご降誕を喜び礼拝できることを心から感謝いたします。どうぞ今日の礼拝をあなたの御霊によって満たし、豊かに導いてくださいますように。また今日ここに来ることができない方々もおられますし、どうぞ一人お一人を顧みて、今いらっしゃるところにあって豊かに祝福してください。今日の礼拝を最後まであなたが導いてくださいますように、すべてを感謝し御手に委ね、愛する主イエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。今年のクリスマス、私たちは希望というテーマで聖書を読んでまいりました。で、希望という時に、それは神様の約束が実現していくことだ、聖書の予言が実現していくことだ、 まあ、そこでマタイの福音書にはイエス様の誕生にまつわる神様の予言、約束の言葉が5つ記されております。1章2章に5つ記されております。そしてこのアドベントの4日間と今日のクリスマス合わせて5日ですので、この神様の約束の言葉がどのように実現をしていたかということを私たちは今年のクリスマスは見てまいりました。今日はその最後の予言の言葉の成就を皆さんと共に見てまいりたいと思います。マタイの福音書の2章の19節から、ヘロデが死ぬと、見よ、主の使いが夢でエジプトにいるヨセフに現れていった。立って幼子とその母を連れてイスラエルの地に行きなさい。幼子の命をつけ狙っていた人たちは死にました。そこで彼は立って幼子とその母を連れてイスラエルの地に入った。しかしアケラオが父ヘロデに代わってユダヤを治めていると聞いたので、そこに行ってとどまることを恐れた。そして夢で戒めを受けたので、ガリラヤ地方に立ち退いた。ヘロデ大王が幼子イエス様の命を狙っていたので、彼らはしばらくの間エジプトに逃げておりました。しかしそのヘロデ大王も紀元4年に亡くなりました。そこでヨセフのところにもう一度主の使いが現れて、幼子の命を狙っている者はいなくなった、イスラエルに戻りなさい、メッセージを与えたんですね。まあ、そのメッセージを受けて、彼らはイスラエルの地に戻ってまいりました。おそらく最初彼らはベツレヘムに住む予定だっただろうと思うんですね。なぜならばそれ以前にもベツレヘムに滞在を彼らはしておりました。そして何よりも救い主メシアが生まれるところはベツレヘムであるという予言がありましたし、実際イエス様もベツレヘムでお生まれになりましたから、また自分たちの、いわゆる本籍があるところね、まあ、日本では本籍と住んでいる住所と別々ありますけれども、彼らの本籍、ヨセフの本籍はベツレヘムでした。彼は、ダビデ王の子孫でありましたから、ベツレヘムが本籍でしたので、ベツレヘムに彼らは初め住もうとしたと思うんですね。けれどもそのベツレヘムがあるユダヤというところはヘロデ大王の息子のアケラオという人が当時支配をしていました。まあ、ヘロデ大王が亡くなった後、彼の息子たち3人がこの大王の領地を分割統治していたんですけれども、その3人の兄弟の中でも一番残酷で一番横暴な領主がこのアケラオという人物だったと言われています。実際このアケラオという人はですね、あまりにも横暴であったためにこの数年後に島流しにされてしまうんですね。ローマ帝国も皇帝も手に負えない、暴れん坊だというので、退位させられてしまう、それくらい乱暴な、領主でありましたので、彼らはそのアケラオが支配している、ユダヤ地方、そこにあるベツレヘムに住むことを、まあ、当然危惧した、恐れたわけですね。すると彼らの次の選択肢として挙げられる町がナザレというガリラヤ地方北の方にある小さな町でした。そこは彼らが生まれ育った田舎町でありました。まあ、そこであればベツレヘムよりは安全であろうということで、また自分たちのおそらく両親や親類もいるでしょうから、いろんな意味で、ナザレという町が良いのではないかということで、彼らはナザレという町に行ってそこにその後住むことになったわけですね。そして23節、今日の神様の予言の約束の言葉が出てまいります。そしてナザレという町に行って住んだ。 これは預言者たちを通してこの方はナザレ人と呼ばれると言われたことが成就するためであった、日本人が御名字というものを持つようになったのは実はつい最近のことですね。偉い人たちは昔から御名字がありましたけれども、平民庶民が御名字を持つことが許されたのは明治維新の後ですよね。で、実はユダヤ人も御名字を持つようになったのはごく最近なんですね。200年ぐらい前と言われてます。それまで彼らは御名字というものを持っていなかった。まあ、どういうふうにじゃあ同じ名前の人を区別するかというと、まず親の名前をつけて呼ぶわけですね。誰々の子、誰々とこう呼ぶわけです。だからイエス様の、まあ、イエスというのはギリシャ語読みですから、ヘブル的に言えばヨシュアっていう名前ですよ。だからヨセフ、お父さんはヨセフ、戸籍上のお父さんはヨセフですから、ヨセフの子ヨシュアとイエス様は当時おそらく呼ばれていたけれども、ヨセフという名前もヨシュアという名前も非常にごくありふれた名前なんですね。日本でいうところの太郎花子、まあ、あまり太郎花子って実際いないですけどね、まあ、でもそういうごくありふれた名前であったので、ヨセフの子ヨシアもいっぱいいたと思うんです。まあ、そういう場合はどう区別するかというと、まだいくつか方法があって、一つは職業です。職業を名前の前につける、大工とか銀細工人とかですね、そういう職業を名前の前につける。そしてもう一つの方法は住んでいる町の名前、あるいは出身地の名前を名前の前につけることによって同じ名前の人たちを区別するという、まあ、習慣が彼らにもあった。ですからこのナザレ人、イエス様がナザレ人と呼ばれることはごくごく自然な、まあ、ことでもあったわけですね。けれども今日のこの予言の言葉は今まで読んできた他の4つの予言の言葉と大きく違う点が一つあります。他の4つの予言の言葉は全て旧約聖書に確かに書かれている言葉、旧約聖書に記されている言葉ですけれども、今日のこの最後の5つ目の予言の言葉は旧約聖書のどこを探しても出ていないんです。そもそもナザレという町の名前はここに出てくるのが聖書の中で初めてです。旧約聖書どこを探してもこの名前、この言葉は出てこない。じゃあマタイという人はミスを犯したのか、あるいは嘘を書いたのか、そうではないんですね。マタイの福音書はよくユダヤ人に向けて書かれたものであると言われています。マタイの福音書の第1章を読むと系図がずらずらずらずら書かれておりますね。この系図から始まることによって聖書を読むのをやめる人もたくさんいるんですね。だからマタイは後の方にしてほしかったですけれども、でもマタイの福音書は最初に来てる。で、どうしてこの系図が最初に書いてあるか、系図を一番気にする、血筋というものを誰よりも気にするのはユダヤ人なんです。だからマタイは主な対象をユダヤ人に絞って書いているとよく言われるんですね。で、ユダヤ人であるならば旧約聖書にもよく通じている人が多いはずなんです。ですからこの方はナザレ人と呼ばれると言われたことが成就するという言葉が書かれていないということはすぐに分かってしまう。にもかかわらずあえてマタイは、この言葉をここに書き記した。そしてよく23節を読むと他の箇所と少し違う点があります。他の箇所は預言者が言ったことが成就するためであったと書かれてますが、このマタイの最後の5つ目は預言者たちと書かれてるんです。複数形です。預言者たちを通して、つまり一人ではない、一箇所ではない、複数、聖書の預言の言葉が成就するという時にはそれが言われた文字通りにその通りに実現するという意味もありますけれども、それと同時にその預言の言葉が意味していること、意味していることが実現した。つまりこのナザレ人と呼ばれるとは 旧約聖書には書かれていないけれども、このナザレ人とイエス様が呼ばれるに至ったその背景、その意味というものを私たちが探っていくときに、ああやはり旧約聖書で何人もの預言者たちが預言していたことが確かに成就をしたんだということが、分かってくるんですね。そのところを今日はちょっと皆さんと分かち合ってまいりたいと思うんです。イエス様がナザレ人と呼ばれたということには、2つの大きな意味があります。もちろん先ほど紹介、先ほど説明したように身用事を持ってないので必然的に、ナザレのイエスと呼ばれるということはもちろんあるんですけれども、人々がナザレ人イエス、ナザレのイエスと呼んだときには、その人がイエス様をどのように捉えているかによって、その呼び方にはある種の意味が実は込められていたんですね。今日はその意味を皆さんにご紹介したいと思います。2つ、まず第1番目、人々がナザレ人イエス、ナザレのイエスというとき、そこにはイエス様に対する蔑み、あるいはイエス様が救い主であるということに対する拒否、拒絶、またイエス様をメシアと信じる人々に対する非難、拒絶が込められている、表されているということなんですね。ナザレという町はずっと北の、エルサレムから見たらずっと北の方にある町なんです。で、当時多くのユダヤ人はユダヤ地方というところに住んでました。そしてそのユダヤ地方の少し北に行くと、今度はサマリアという地方があります。で、このサマリアという地方はですね、いわゆる彼らが異邦人と呼ぶ、外国人、外人と呼ぶ、ちょっとこの差別的な、軽蔑的な意味を込めて、呼ぶね、そういう人たちが住んでいた。だからユダヤ人から見たら生っ粋のユダヤ人ではない、彼らは汚れた者たちだと、そういう思いがあるんですね。そのサマリアよりもさらに北に行ったところがガリラヤ地方というところです。もっと北です。ですからユダヤ人から見れば、ガリラヤなんていうところはかつては自分たちの領土であったけれども、今住んでいる人たちは生っ粋のユダヤ人とは言えない、むしろ異邦人がたくさん住んでいる、ユダヤ人から見ればある意味汚れた、交わりをあまり持ちたくない、そういうところであった。しかもその地方にあるナザレという町、ユダヤ人の中にはそんな町の名前聞いたこともないよっていうね、人も多くいたと思う。どこの田舎よそれっていうね、田舎も田舎、ど田舎ですよね、そういうところの出身である。ですからナザレ人イエスという時には、日本語で、差別用語と言われてあまり良くないですけれども、いわゆる部落のような、あるいは土人なんていうような、そういう差別的な意味が実は込められている。ユダヤ人がナザレっていう田舎町のイエスだってっていう時には、そこには蔑みが込められている。そして彼が救世主、救い主であるはずがないじゃないかという意見が込められているわけですね。聖書によれば救い主はベツレヘムで生まれるはずだ、あるいは、私たちの首都であるエルサレムが活動の拠点になるはずじゃないか、名前も聞いたことないような北の果てのナザレの町で生まれ育ったこの田舎者がメシア、救い主であるはずがない、そういう蔑みの思いが、このナザレ人イエスと人々が呼ぶときには実はその背後に込められていたということ。イエス様はもちろん全ての人から蔑まれたわけではありません。イエス様の救いの御言葉、希望の約束、またイエス様は実際に多くの病に苦しむ人々をその御手を持って癒されました。そのイエス様の言葉や行いに心を止めて救われる人々も大勢いました。 けれどもその一方でイエス様を心よく思わない人たちもいた。その多くはパリサイ派と言われる人たち、あるいは律法学者、祭司と言われる人たち、いわゆるエリートです。エリートに属するような人たちは面白くなかった。イエス様の方に人気が全部いってしまう。自分たちよりもあんな田舎出身の男が尊敬されて人々に囲まれている、快く思わなかった。妬みプライドから彼らはイエス様を反社会分子、反逆者として仕立てること、でっち上げること、そしてあわよくば抹殺してしまうということに躍起になっていた、熱中していた。まあ、そんな彼らが蔑みを込めてナザレ人イエスと彼のことを呼んだんですね。そして実はこれは私たちが生きている現代にも同じようなことが起こっているのではないかと思うんです。つまり結果ありきの追求ですね。結果ありきの追求、それが真実か真実でないかを見極めるためにいろいろと調べたりいろいろと追求をするのではなくて、初めからそうではないという前提で、初めから非難をする、初めから拒否をする前提、目的のもとにその理屈、理由をかき集めてくる、そういった理由だけを、心に留める。まあ、そのようなことが私たちの人生、私たちの中にも気をつけないと起こってくるのではないでしょうか。盲目的に何も調べないで信じるということは、それはそれで危険なことだろうと思うんです。あまり僕の自分のおばあちゃんの悪いこと言いたくないですけど、僕のおばあちゃんはですね、もう亡くなりましたけど、非常に純粋なんです。何でもすぐ信じちゃうの。まあ、それで僕は牧師になるって言ったら、ああ牧師様牧師様ってもう拝み始めるわけですよね。もう天皇陛下言ったら、ああもう天皇陛下神様ですよ。仏様言ったらもう仏様ですよ。まあ、非常に純粋なことはいいことなんですけれども、時としてそれがあだになってですね、何万円もする、消火器買わされたりですね、何万円もするなんか天皇陛下の写真集みたいなの、こんなの実費だったら数千円じゃないかっていうものを何万円も出して、買ってしまったりですね、まあ、ちょっとそういうお茶目なところがあったんですけれども、もう何でも盲目的に信じればいいと思うんではもちろんないんですね。聖書の中にもこの福音を述べ伝えられた人々がそれが本当かどうか熱心に聖書を調べた、そして彼らは素晴らしいクリスチャンだったと書かれている場所があります。ですからそれが本当かどうか熱心に疑問を持ちながら追求するということは決して不信仰ではない。私たちが熱心に求めるならば神様はそれに応えてくださるお方だと思うんですね。けれども今日私が皆さんに一つ申し上げたいことは、盲目的に信じることは確かにカルト的で危険なことですが、でも実は盲目的に非難すること、拒否することもまた実は根本においてはそれと同じことではないかということなんですね。処女が身ごもった、ありえないありえない、もうそこから先はないですよね。何、死んだ人が蘇った、ないない作り話作り話言ってしまったら、そこから先はもうその人の心は開かれない。実は私たちの多くも初めからそうあるはずがないという前提で聖書を読んだり、あるいはそのような思いでこの信仰というものを、イエス様というものを判断してしまう、考えてしまうことがあるのではないでしょうか。そしてこれはクリスチャンでない人たちだけではなくて、私たちクリスチャンにも同じことが言えると思うんですね。私たちは 何かしらの色眼鏡をかけているのではないでしょうか。クリスチャンだから、信じているから、私たちの信じていること、知っていることが全て正しいとは限らない。私たちもまた過ちを犯すことがあるかもしれない。まあ、今あるかわからないんですけど、受験勉強の時に赤いセロハンシートみたいなので、それをやると答えが見えなくなるっていう参考書が 日本に行くと売ってるんですけれども、まあ、それと同じでそういう色眼鏡のようなものをかけてしまって一部の大切な真理が見えなくなってしまっている。そして見えるところだけで私たちは物事を判断してしまっていることがあるかもしれません。そして私たちクリスチャンである信じている人たちであってもそのような色眼鏡をかけてしまって間違った判断あるいは人々を裁いたり、遠ざけたりしていることがあるかもしれません。クリスマスの日イエス様がお生まれになった時にそのイエス様幼子が救い主であるということを見出すことができた人はほんのわずかな人たちだけでした。でその一番の理由大きな理由は多くの人が色眼鏡をかけて見ていたからだと思うんです。救い主がそんな田舎者の出の人のところに生まれるはずがない、救い主がいわゆる馬屋と言われるようなところで生まれるはずがない、救い主と言われる人がナザレみたいな田舎で生まれ育つはずがない。みんなそういう色眼鏡をかけていたがためにすぐそばに約束の救い主がおられたにもかかわらず見出すことができなかった。今日このクリスマスの日クリスチャンもあるいはそうでない方も今一度私たち、人生でいろいろな色眼鏡たくさんかけてきたと思うんです。でもそれを一旦脇に置いてもう一度聖書の言葉に私たちは心を向けてまいりたいと思うんですね。最後にもう一つ、このナザレのイエスという言葉に込められた意味を皆さんにご紹介して今日は終わりにしたいと思います。もう一つこのナザレ人イエスという言葉呼び方に込められた意味、それは私たちの罪の咎を担ってくださった神の子救い主の姿という意味が込められている。ナザレ人と呼ばれることによってイエス様は蔑まれ多くの苦しみを受けられたけれどもそこに救い主としての姿を私たちはまた見出すということですね。イザヤ書の53章、少しお読みしたいと思います。イザヤがここでイエス様後に誕生する700年後に誕生するイエス様について次のように予言の言葉を残しております。私たちの聞いたことを誰が信じたか、主の御腕は誰に現れたのか。彼は主の前に若枝のように芽生え、砂漠の地から出る根のように育った。彼には私たちが見とれるような姿もなく輝きもなく私たちが慕うような見栄えもない。彼は蔑まれ人々からのけものにされ悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほどに蔑まれ私たちも彼を尊ばなかった。まことに彼は私たちの病を負い私たちの痛みを担った。だが私たちは思った、彼は罰せられ神に打たれ苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれ、彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。もう一箇所、新約聖書ローマ人への手紙5章の8節の御言葉。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。ナザレ人と呼ばれたイエス様はその後逮捕され、不当な裁判にかけられ、多くの苦しみを受け、そして最後は十字架で死なれました。しかしそれは私たちの罪の身代わりであった、聖書は伝えています。それこそが救い主の姿である、聖書は伝えています。そしてイエス様はご自身を愛し自分を信じるいわゆるクリスチャンのためだけに死なれたのではない、そうではなくてむしろご自身を蔑み 拒絶し殺そうとする、いや実際殺した人々のためにこそ祈り、そして死なれたということ。十字架の上でイエス様は祈られました。自分をたった今十字架につけた人々のために、父よ彼らを許してくださいとイエス様は祈られました。時々私たちクリスチャンはどこかで誤解をします。イエス様はクリスチャンだけの神様だ、イエス様は信じる者だけを気にかけておられ、信じる者だけを愛し、信じる者だけのために十字架で死なれて救いを与えてくださった。そうではない。むしろイエス様に背を向け、イエス様に背き、イエス様を罵り蔑み十字架で殺す、そのような人々のためにこそイエス様はその命を代わりに捧げてくださった。そしてこれがこのクリスマスの日、私たちが一番心に留めなければならないメッセージではないでしょうか。ヨハネの福音書の3章17節にこのような御言葉があります。神が御子を世に遣わされたのは、すなわちクリスマス、イエス様がこの世に生まれたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためです。この神様の願い、神様の思い、これがクリスマスです。この神様の思い、願いが一人でも多くの方の心に届くこと、特に神を罵り蔑み、まあ、その背後には一人一人いろいろな事情があるんだろうと思いますけれども、そのような人たちにこそ今日この神様の救いのメッセージ、愛のメッセージが届くこと、私たちは心から共に祈るものでありたいと思います。一言お祈りいたします。